児童扶養手当、特別児童扶養手当。受給のためには申請が必要です。問い合わせ、子ども家庭課、電話 229654、ファックス 229646。児童扶養手当。父母の離婚などにより、父または母と生計を共にしていない児童を、養育している家庭、一人親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。手当を受けられる人、次のいずれかの条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している父か母、父母に代わってその児童を養育している人。なお、児童の身体または精神に中程度以上の障害がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童、父か母が死亡した児童、父か母が重度の障害、国民年金の障害等級1級程度にある児童、父か母の精神が明らかでない児童、父か母から引き続き1年以上遺棄されている児童、父か母が引き続き1年以上拘禁されている児童、父か母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童、母が婚姻せずに生まれた児童、父母とも行方不明である児童、手当を受けられない人、児童が日本国内に住所がないとき、児童が父か母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき、児童が父か母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき、児童が労働基準法などの規定による遺族保障を受けることができるとき、児童が児童福祉施設などに入所しているか、里親に委託されているとき、児童が父か母の配偶者、内縁関係を含むに養育されているとき、父か母に障害がある場合を除く、父、母、または養育者が日本国内に住所がないとき、父、母、または養育者が公的年金を受けることができるとき、国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く。なお、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。申請手続きに必要なもの。1、請求者と対象児童の戸籍謄本。2、請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票。3、印鑑、スタンプ印付加。4、振込先の預金通帳、請求者名義のもの。5、年金手帳、その他書類が必要な場合があります。手当を受ける人、または扶養義務者の所得が限度額を超えると手当が全部または一部停止になることがあります。特別児童扶養手当。身体や精神に障害のある20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。手当を受けられる人、身体や精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父か母、または父母に代わって児童を養育している人、特別児童扶養手当1級、身体障害者手帳の判定がおおむね1、2級、内部的疾患含む程度に該当するもの、療育手帳の判定が最重度、重度程度の知的障害である場合、または 同程度の精神障害がある場合、特別児童扶養手当2級、身体障害者手帳の判定がおおむね3級、内部的疾患含む程度に該当するもの、療育手帳の判定が中程度の知的障害である場合、または同程度の精神障害がある場合、手当を受けられない人、児童が日本国内に住所がないとき、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童福祉施設に入所しているとき、なお保育所知的障害児施設、肢体不自由児施設への通所、母子生活支援施設に保護者と共に入所している場合、グループホームや医療機関に入所、入院している場合を除く。父、母、または養育者が日本国内に住所がないとき、申請手続きに必要なもの。1、請求者と対象児童の戸籍謄本。2、請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票。全部記載のもの。3、手当用診断書、身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります。4、印鑑、スタンプ印付加。5、振込先の預金通帳、請求者名義のもの。その他書類が必要な場合があります。手当を受ける人、または扶養義務者の所得が限度額を超えると、手当が支給停止になります。手当の月額が改定されました。児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律の一部改正によって、児童扶養手当と特別児童扶養手当が4月分以降、次の通り月額 2.4% 引き上げられます。児童扶養手当、児童1人の時、全部支給 41,020 円が 42,000 円になります。一部支給 41,010 円から 9,680 円が41,990 円から9,910 円となります。児童2人の時、5,000 円加算。児童3人以降の時、さらに3,000円ずつ加算。所得金額によって全部支給、一部支給を決定します。特別児童扶養手当、1級、49,900 円が51,100 円。2級、33,230 円が34,030 円となります。木造住宅にお住まいの皆さんへ、いざという時のために備えましょう。問い合わせ、建築住宅課、電話432330、ファックス432332、木造住宅耐震診断、受診者募集。木造住宅の地震への安全性を高め、地震に強い街づくりをするため、木造住宅耐震診断の受診者を募集します。募集個数70個予定。対象、次のすべてを満たす住宅です。昭和56年5月31日以前に建築、着工を含む下木造住宅で3階建て以下の住宅、専用住宅、共同住宅、長屋建て住宅、居住者の承諾が必要、併用住宅、延べ床面積の2分の1以上を住宅として使用しているもの、市内に所在している住宅、在来軸組み工法、柱などの接合部を金物で留める一般的な工法、伝統的工法、 柱などを木組みによって建てる工法、枠組み壁、2x4 など工法の住宅、なお丸太組み工法、ロングハウスなどは対象外。診断方法、電話で調査日時を調整の上、三重県木造住宅耐震促進協議会の登録診断員が訪問調査、現地診断して構造計算を行い、後日報告書で診断結果を説明します。申し込み期限12月28日月曜日。申し込み方法、建築住宅課または各支所振興課、上の支所を除くにある申し込み用紙に必要事項を記入し、押印の上郵送または持参で提出してください。申し込み用紙は市ホームページからもダウンロードできます。木造住宅の耐震補強設計、耐震補強改修工事事業。木造住宅の地震への安全性を高め、住宅の倒壊を防ぎ、被害を少しでも軽くするために、希望する人に木造住宅耐震補強設計、補強、改修工事、事業費補助を行います。対象、すでに受けた耐震診断の結果で、評点が 0.7 未満だった木造住宅に対し、評点を 1.0 以上にする耐震補強設計、補強事業。現に居住している、または居住が見込まれる住宅。耐震補強設計の補助額。一棟あたりの補強設計に要した経費の3分の2。上限16万円。耐震補強の補助額。上限132万円。次にお読みする1プラス2プラス3。耐震補強設計事業で作成した補強計画に基づく改修工事。1。一棟あたりの補強に要した経費の3分の2。上限60万円。2。工事費用 11.5%、 上限41万1000円。3. 上乗せ補助30万9000円。リフォーム工事の補助額。一棟あたりのリフォームに要する経費の3分の1。上限40万円。なお、木造住宅耐震補強工事と同時に行い、市内に本店、支店、営業所がある建設業者が施工すること。申し込み期限12月28日月曜日。申し込み方法、建築住宅課または各支所振興課、上の支所を除くにある申し込み用紙に必要事項を記入し、押印の上、郵送または持参で提出してください。事業着手までに申し込みが必要です。申し込み用紙は市ホームページからもダウンロードできます。現在の補助制度はこのまま継続することが確定していませんので、希望する人は早期の実施をご検討ください。耐震改修促進税制の活用について。耐震改修促進税制とは、一定の要件に合う住宅の耐震改修を行うと、納める税金が定額になる制度のことを言います。主な内容として、固定資産税額の減額措置と所得税額の特別控除があります。いずれの場合も、証明書を添付の上申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、固定資産税額の減額措置について課税課、電話 229614、ファックス 229618、所得税額の特別控除について上野税務署、電話 210950。申し込み先、問い合わせ、郵便番号 518-1395、 伊賀市馬場1128番地、伊賀市建設部建築住宅課、電話432330、ファックス432332。